どうもこんにちは、岩田です。本日はですね、ナミさんに来てもらっています。こんにちは。
こんにちは。
軽く自己紹介してもらっていいですか。
はい、ですね、世界をの大陸を制覇したくて旅行してます。はい、宮島ナミです。
大陸というと五大陸。
はい、
五大陸制覇ということで、はい、壮大な夢ですけど。はい、今まで何大陸制覇ですか。
三大陸制覇。
おお、どこですか。
ユーラシア大陸と北米、はい、オーストラリアですね。
実はさっき撮ったんですけど、ヨーロッパ大陸とか言ってるんで、ちょっと僕がちょっともう一回撮ろうってなって、これ実はテイク3です。で、まあ、今日はですね、はい、中国で天安門事件についてお話ししていただきたいんですが、
はい、
よろしいですか。
はい、多分はい、頑張ります。
はい、頑張りましょう。
はい、
それでは行きましょう。ぶっ飛び世界一周。始まりました、ぶっ飛び世界一周。2010年11月25日第22回の放送を始めたいと思います。この番組はポッドキャストを通じて皆さんに世界中のホットな話題をお届けする15分間、毎回ユニークなゲストを迎えして旅、アウトドア、スポーツ、恋愛などをテーマにお話しするポッドキャスト番組です。番組へのメールアドレスはぶっとび @aol.jp buttobi@aol.jp までお願いいたします。ということで、天安門事件なんですが、
はい、
はい、この話題すごい実はホットな話題だと思いますけど、うん、例えばノーベル平和賞ですごい問題になったりとか、で今日本人日本に対する学生デモとかいろいろあると思うけど、
はい、
うん、そういう中で、まあ、天安門事件なんですが、いろいろ僕何も知らないんで、はい、まず天安門事件ってどういう事件だったか教えてほしいんですけど。
はい、
面接じゃないから面接。
私が生まれた年でもあるんですけども、はいはい、1989年、
89年、
学生が毛沢東のやってきた政治とか教育に対して、はい、なんか反感を抱いて、大学生ぐらいになると外が見えてきて、今まで自分の国が一番素晴らしいって言われてきた今の北朝鮮みたいな状態だったんですけれども、もうちょっと周りが見えてきた大学生たちが、いやそうじゃないんじゃないかっていうことに気づいて、反対をした、デモを起こしたのが始まりなんですけれども、それで自分たちの仲間がこうどんどん目の前で反対しているデモを起こしている最中に政府によってこう殺されていってしまったり、まあ殺そうと思って殺したわけじゃないんですけれども、そうやって死んでいってしまったりっていう状況を目の当たりにした人がちょうど店長員さんとして。
ああ、なるほど。ナミさん北京に行ったんです。
そうです、そうです。
北京に行って
そこから
で、その時のガイドさんが天安門、実際に参加した天安門事件に学生として
デモを起こした
人だった、起こした人だったよね。うん、はいはいはいはい。
そうです
。ああ、っていうのは民主化とかを求めたっていうことなのかな。
うん、自分たちの、うん、そうですね、権利をってことですね。
なるほどね。なんかいきなり深い話を聞くんだけど、うん、
はい、
それっていうのはなんかそのうちらが生まれた89年とかは、うん、例えばソ連が崩壊したりとか、うんうん、ヨーロッパでも東欧が民主化したりとか、うん、結構かなり大きな流れがあったと思うんだけど、
うんうんうん
うん、その流れの一部なのかな。
私もそんなような気がしてるんですけども、実際のところはこのその毛沢東の政治の限界だったんじゃないかっていうことをその店長さんは言っていて、外を見させないようにしてきたのに、そうやって育ててきた子たちが外を見れる年になってしまって、海外の状況とかを見て中国がその全てじゃないんじゃないかみたいな、自分たちの教育がすごいいいわけではないんじゃないかっていうふうに思ったことがきっかけ。
なんかそういうのを聞くと、世界の外見れるってことは結構割とエリートなんじゃないかなと思うんだけど。
あ、その人が、
うん、そういう人って、
うん、
どういう感じ、
どうなんだろう。
あまりそういう
難しい難しいな。なんかその、うん、 なんだろうな、身分とか、身分っていう言い方はおかしいけど、うん、その人がどの辺の社会の立場にいたのかっていうことは分からないけれども、
うん、
でもやっぱり、うん、まずは自分の、うん、その居場所に違和感とか、うん、自分たちが過ごしてきた環境が、うん、これがベストじゃないんじゃないかっていうその疑問は持ってたんじゃないかな、うん、
なるほどね、
優秀だったと思います。
なるほどね、
考えるっていうことに対して、
ね、あ、天井井さんもそういうことで、うん、ああそっかそっか、そしたら天安門事件ちょっと俺聞こうとしてたことがいっぱいあったんだけどな、
うん、
まあすごくそうだそうだ、うん、なんか俺天安門事件で、うん、知ってるのは、うん、戦車の前に抵抗で、うん、なんだうつ伏せになる、なってる姿っていうのを、うん、なんかそういうのそうそう、資料集、世界史の資料集とかで、うん、そういうなんかものすごい過激な印象があるんだけど、
うんうんうん、
その天井院さんの生々しい話とかあったと思うんだけど、
はいはい、うん、なんかそういう戦車とかやっぱり来て鎮圧しようとするんですけれども、うん、学生たちがこう反発して、
うん、
もう人数で言ったら、うん、実際見ていて3000人ぐらいの人が、
うん、
傷ついたり亡くなったりしてきた、
3000人
亡くなった人自体が3000人って言ってたんですけれども、うん、政府が発表した人数が300人発表していて、そこに対してやっぱり、うん、っていう反感があったり、やっぱりそういう反感があったからか、うん、デモを起こした人たちは起こした人で、うん、3万人の人が死んだんだっていうふうに誇張して、
ね、うん、
その天安門事件をみんなに伝えていったんだけれども、
うん、
でもそんな誇張しなくても、うん、3000人っていうその人数だけで、うん、実際の現場の悲惨さがみんなに分かるんじゃないかなっていう風に、うん、日本人の観光客に訴えてくれて、うん、もう分かりますと、うん、もう言いたくなるぐらいの天安門広場でその話を聞いたんですけど、
はいはいはい、
もう分かりますみたいな思うぐらい、その、ええ、自分もその時代に行っちゃったような気持ちになってその人の話を聞きましたね。
とてもあれだよね、未だにそういう強い思いがあって、うん、だからこそ日本人に対してそういう、うん、なんだ、旅行のガイドとかやってるのかな、
うん、そう、なんか伝えたいって言ってました、うん、教科書で言ってることとかが全てじゃないし、うん、政府が発表してることが正しいわけじゃないっていうことを、うんうんうん、この大学生っていう年で知ったっていうことと、
うん、
でその日本でもやっぱり、
うん、
さっき見てて400とか800っていう風に発表されていたけれども、うん、やっぱり3000っていう数字にもう全然違う人数が亡くなってる、それぐらい大きな事件だったんだっていうこと、うん、
これちなみに天安門事件っておよそ大体2ヶ月くらいの事件だったのね、
うんうんうん、はい、
その2ヶ月、たった2ヶ月で3000人もの学生が亡くなってしまうっていう、
すごい人数
です、うん、どういうそのガイドさんはどういう感じだ、どういうことをしてたのか、どういうことっていうか、
うんうん、
なんだろう、なん実際にあの学生、あの学生側が、うん、あのなんだ武力に走ったりとかそういうわけじゃない、
じゃなく僕たちに自由をっていう気持ちで、うん
ね、
う
ん、あの非暴力運動だった、
そうそうそうそう、
なるほどね、あーはーはー、でちょっとあのいきなり結論を聞くんだけど、うん、成功したの？
いや、成功とか失敗とか、なんかその気持ちが伝わったかは、
うん、
多分伝わってないから300っていう風に発表し続けていて、今でも日本でも違う人数で、
うん、
報告がされてるんだと思うけれども、その事件が起きたということ、うん、その事実が、
うん、
市民とか、うん、やっぱり日本からもそう思われてるし、
うん、
なんか学生が自己意思を持って、うん、この政治が間違ってる、なんか、
ね、あ、はいはいはい、
間違ってるっていうか、うん、そう、なんかベストじゃないっていうことを訴えかけたっていう事実は伝わったんじゃないかっていう
感じですね、
結論
として、うん、ただあれだよね、未だに中国は共産党独裁政権だから、
うん
うん、多分学生たちの当時の学生たちが思ってたほどはきっと効果は得られてないのかなとは俺は思うんだけど、
うん、うん、どうなんだろう、でも世界とのつながりっていうのは多分、うん、大きく持てるようになったと思うし、
うん、
中国の教育内容っていうものが、うん、具体的に変化をしたかは、変化していった、
あ、そうなの、
うん、ことはあるっていうふうに、
そう言ってた、
どのように変化したかの内容までは分かってないけれども、うん、
まあ、それをきっかけに、
うん、きっかけに、
あ、うん、あ、はいはい、で今天安門って結構観光名所になってるんだけど、
うんうん、
今どういう感じになってる、
今でも、うん、その天安門の真後ろに毛沢東さんがそのままの姿で眠っているという、はい、
そのままの姿
そう
っていうのは、うん、レプリカとか
ではなくてその生身で、うん、中身はもちろんうん、腐るような要素はなくして、うん、そのままの形でガラスケースに入って、うん、毛沢東が眠ってるって、
うん、それっていうのは見れるの
見れます見れるんだけれども、うん、私のガイドさんは反毛沢東であったがために、
うん、それはね参加してるもんね、うん、
それは、まあ、日本語だから私たちに伝えられたわけで、はい、中国語でそんなことを言ったらいけないけれどもでも私は反毛沢東なので、はいはい、毛沢東なんか見る必要はないと思って通販には組みませんでしたっていうことをもう言われてで、うん、私もその話をすごい聞いてたから毛沢東には会わなくてもいいやっていう気持ちになるぐらい感情移入して聞いていたのでそのまま天安門をくぐって本校を終わらせました
あ俺の天安門っていうイメージは、うん、なんか変な肖像画というか、
うん
うん、それがバーンってなってる、うん、未だにそうだな
未だに
あそうだってますね 今もその毛沢東の肖像画なのそこの
毛沢東
あれ中国の今の主席の胡錦涛
で
ねあそうなんだ、うん
はいはい、それが毎年こう、うん、新しい油絵に変わ
ったあそうなんだあれは油絵なんだ、ね、へえあれものすごくよくできてると思うし、うん、あれ近くで見れるの
近くでももちろん見れるけれども、うん、やっぱりある程度高さはあってそこまでしか近づけないけど、
うん、すごくでかいんじゃないかな
すごい大きかった、うん、なんだまあでも2メートル3メートル3メートルぐらいか
はあ、でっかいね、うん、その優秀 なんか画家たちが作ってるんだよね、
うんうんうん、
はあ、はあ、はあ、
ね、
ああ、なるほど、天安門はそんなもんかな
そうですね、ただっ広いですね
だだっ広くて、
うん、
はいはいはいああ、でもすごい思うことあったと思うんだけど、
うん、
そのガイドさんの話とか聞いて、うん、どういうふうに思った
ちょうど同い年ぐらいの人の起こしたデモなのに、
うん
私は政治に対する関心とかが、うん、なんかもう、うん、なんか比べて薄いなとか自分の生活に対して、まあ、日本が結構そうだけれども、うん、こう満足していて疑問に思うこともないし、うん、ただそのままなんだろうな、うん、こう敷かれたレールをっていうわけではないけれども、うん、自分でその選択できる範囲から選択して生きていて、
うん、
なんかすごいなっていうことは思いましたその
ね、えそんな考えてないもんねうちら、うん、全然なパッパラパラだよね
そう国がなんてことは思ったことは一度もないっていう、う
ん、そうだねうなんか学校がとか先生がとか、うん、バリバリあるんだけど
そう小さい単位でな、
うん、親がとかね
そうい
うのあるけどそうね国を変えなきゃとか
うん、
うん、それほど多分なんか抑圧されたりした状況だったのかな
そう、
うんなるほどねただあれだよねそういう俺その話を聞いて思ったのは中国ってさなんか日本のメディアも悪いと思うんだけど、
うん、
すごい反日って、うん、中国の人は反日って思ってるイメージがあると思うんだけど多分そのガイドさんも日本人向けにガイドするってことは、うん、きっと日本の民主的なところとかすごい慕ってるんじゃないかな、
うんなんかそれは ありましたね、うん、なんか敬語になっちゃった、
うん、
あってそれはあって、うん、それはあって、うん、なんかすごい、うん、日本 その自由な私たちが疑問に思わないっていうことに対して幸せだよねっていうことを、うん、なんか訴えかけてくれて、
うん、
だから余計に私もすごいそのガイドさんの話を素直に受け入れられて、うん、日本 その民主的な、
うん、
そういう政治が憧れてますみたいなことをなんか素直に言ってくれて別に自分が今生きてる環境がそんなに嫌だとか思ってるわけじゃないけれどもあの時は本当に苦しかったっていうことを
そうだよねなんかもうなんか生きるか死ぬかの状況だもんね、うんうん、そのね天安門事件なんて、
う
ん、
そうそう
ああなんかもう生き証人っていうかさすごい説得力があるねそれだけで、うんうん、
本当にやっぱり仲間が死ぬっていうことすら経験したことがないから、
うん、いいだよね経験したくもないしね、
うんうん、そこまでして、
う
命を授けてまで、うん、この国を変えようって思うかって言ったら、うん、私はいいかなって。
まあまあまあまあ勝手にやってもらえれば
そうそうそう、
まあ人気なくてもなんとかなるじゃないみたいなね、
貯金しますねそうなっちゃってる自分がまたでも悲しくもあり、うん、でもそれだけ幸せな国に生まれ育ちましたね、私たちね、うん
なんかさっきの話に戻るけど、うん、日本もそういうメディアとかの報道を見て、うん、中国はしょうがねえやつだなみたいな思うけど、中国の中にも多分そういう人がたくさんいると思うんだよ、うんうん、あのノーベル賞をもらった人とかもそうだけど、うん、そういうのはぜひね聞いてもらってる人に分かってもらいたいですね、うんうん、
中国はすごいいい国でした、う
ん、本当に、
うん、私はすごい好きでしたね。
ああどういうところが、
うん、なんか、うん、今までいろんな国に行っても、うん、その国らしさっていうか、うん、なんかその国だけのものっていうものを感じたことが一度もなくて、
ねね、
うん、で変な言い方だけれども韓国はもう日本とすごい似てて、多分日本に対しても韓国人はそう思うと思うんだけれども、うん、その国らしさっていうものを感じなくて、うん、ヨーロッパはどこ行っても同じで、
同じやね、
うん、ただ本当にでも憧れてるからヨーロッパ憧れの地っていうそのポジションなん
だね。あれ女の子女の子してるからね
ヨーロッパ憧れの地で、ああでやっぱりオーストラリアとかも気がついて思ったと思うけれども、ああやっぱりあの沖縄の綺麗な海と近いなとか、はいはい、そういう近いものをいろいろいろいろ感じるものなのに、うん、中国だけはなんか壮大な国だなっていうものを、うん、
スケールだったり人とかは、
人もすごい、私、うん、日本語喋れる人ばっかりと会話してたからっていうのもあるけども、うん、すごい親切だったし、うん、あのこういう人には気をつけてくださいとか、
もう
やっぱり、うん、どの国でもやっぱりちょっとあると思うけど、うん、は気をつけましょうとかを、なんか
気になるね、うん、どういう人にって言われたの、
うんと、うん、あのやっぱり物売りの人
みたいな、物売りね、うん、それ押し付けてくるってこと、
押し付けもするし、うん、あの、うん、なんだろうな、勝手に、うん、なんか、うん、糸を手に巻きつけて、うん、あのなんか作品を作るんですよ糸で、
はいはいはい、
で、うん、それをほどいた時に、うん、はい何円っていう風に、
え、どういう意味、あの勝手に巻きつけられる
とか、そう手をつないで、うん、糸でこう、はいはいはい、作品を作っていくんですよ、どんどんで、すごいって言ってすごいでしょって言ってる間に、うん、糸を全部取っちゃって、はいいくらってやっちゃったり
マジ、うん、あーなんか伊藤芸人には気をつけると、
そうそう、
はいはいはい、
そういうのとか、やっぱりそれはどの国でも行って、うん、フランスに行った時もやっぱり同じような人はいたんだけど、うん、でもそういうのとかも含めて、うん、なんかどの、うん、なんだろうな、うん、気をつけなきゃいけない人は教えてくれるし、
そういう親切なことで、ああ、うん、はいはいはい、
感じますね。
お、もうね時間になりますよ
すごい、すごい
頑張ったね、
なんかもうこれだけで話せるのかっていう不安は多々あり、
俺もぶっちゃけ不安だった
提案もなさってるかな私みたいな
よかったよかった、いやこれで、うん、来週も出てもらいます、
はい
来週はまあ、ね、また何かの話をしてもらおうかなと思いますので、
はい、
皆さんお楽しみに、
はい、
さよなら、
さよなら。